ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は燕弥彦医療介護センター副センター長の服部美香さんに燕弥彦入退院連携ガイドについてのお話を伺います。服部さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
服部さん、お久しぶりです。
はい、再びお招きいただきましてありがとうございます。
は
い、
服部さん、今年の1月の放送で実は一度出てくださったんですよね。
はい。
そして先月同じセンターのおこしさんから出前講座でご出演いただいて、はい、実はその時もね一緒にいらっしゃってたんですよね。
そうなんです、はい
はい、今回はまた再び服部さんにいろいろお話を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは今一度服部さん、自己紹介お願いいたします。
はい、私は燕弥彦医療介護センターの服部です。燕弥彦医療介護センターは燕市弥彦村燕市医師会が設置したセンターです。在宅医療という選択肢が提供できる療養体制の整備や、病院と地域、あるいは医療職と福祉介護職の連携の強化を目指す研修会や仕組み作り、住民の皆様に在宅療養という選択肢をお知らせしていくことを事業として取り組んでいるセンターです。センター長は燕市医師会理事であり、分水地区で開業する佐藤内科小児科医院院長の佐藤直明先生、私は看護師として、他に保健師、社会福祉士2名の計4名の職員で頑張っています。
はい、ありがとうございます。服部さんのご紹介と燕弥彦医療介護センターについてのご説明でしたね。それでは今日のテーマ、燕弥彦入退院連携ガイドについてお話を伺います。この今回の燕弥彦の入退院連携ガイドというものがあるということをお聞きしたのですが、この入退院ガイドはどのような経緯で作ることになったのですか？
はい、病気になっても介護が必要になっても、住み慣れた地域で人生の最後まで暮らし続けるには、医療介護の関係機関が連携し、切れ目のない療養体制の整備が必要だと言われています。この地域においても、事業を開始した当初、病院やケアマネージャーからの声としてとても多かったのが、要介護状態の方の入退院の連絡が滞ることで、必要な支援が患者さんに届かず、対応が後手に回ったり、すぐに再入院になってしまうというような状況があることが明らかになりました。病院の看護師と地域のケアマネージャーの間の連絡がうまくいかない。そこをこれから良くしていくことで、必要な方に必要な支援が届くようにしよう。そのための手順を目に見える形にしたものが、この燕弥彦入退院連携ガイドです。このような行政と医師会が一体的に行う事業で、こういったガイドを作成したのは、新潟県の中では燕弥彦地域が初というふうに聞いています。先日、新潟県主催の研修会でも実践報告をさせていただいたところです。このガイドは専門職の連携を深め、住民が在宅療養を望んだ時にはそれが叶うような体制を作るために、継続して取り組んでいくための道具であるというふうに考えています。
はい、 実は燕弥彦地域がこのようなガイドを作ったのが新潟県で初なんですか？
そうなんです。
今回、新潟で初めてガイドを作られたということですが、今回このガイドを作成するにあたって大事にしたこと、大切にしたことなどは何でしょうか？
はい、数人の例えば偉い先生方で集まって手順をまとめたということではなくて、この地域で働く病院の看護師、ケアマネージャーを中心に、本当に現場の皆様にお集まりいただいて、国のモデル事業を軸にしまして、組織や職種を超えてみんなでグループワークをしながら作り上げたものです。実際に現場で使う担当者みんなで作るプロセスというところに価値を置いていまして、今後も使用しながらアンケートや協議の場を持ち、修正を重ねていく予定です。
じゃあ現場の皆様が、皆さん、ね、それぞれの職種の人たちがみんなで力を合わせて作り上げたものということなんですね。
そうなんです。
はい、ではこの入退院連携ガイド、実際にこう適用される対象範囲についてちょっとお聞きしたいんですけれども、これは燕弥彦地域のみのガイドということになるんですか？
とりあえず現状では燕市弥彦村の病院とケアマネージャーとして作成をしておりますが、この地域の住民の方は三条市や岩室の病院、ひいては新潟市長岡市の病院も利用されることから、使用範囲の拡大も検討しているところです。現在は実際に燕市のお隣の三条市でも同じような仕組み作りに取り組んでおられまして、当センターも関わらせてもらいながら、できるだけ同じような仕組みになるように調整をしております。
はい、初めて作られたものということで、これを軸に他の地域にもちょっとずつ拡大ということですね。
そうなんです。
はい、では実際にこの入退院連携ガイドについて内容や概要、詳しくお話しいただけますか？
はい、口頭での説明がちょっと難しいんですけれども、関係する専門職の方に使っていただきやすいように、まずページ数と文字数をできるだけ抑えてあります。それから入院から退院に向けて、病院の退院に関わる看護師さんがすること、地域側のケアマネージャーがすることを表にして見やすく整理をしています。今までは互いに見えなかった自分たちの動きが両方で確認ができるようにしてあります。
はい、実は今回ね、この入退院連携ガイド、実際に服部さんにねお持ちいただいて、今ちょっと私の手元にあるんですが、ページ数がこれ10ページほどでしょうかね、はい、A4 サイズの冊子になってまして、難しいことがずらずらではなく、要点がまとめて書かれているので、パッと見て多分とても分かりやすいと思うんですね。で、先ほどおっしゃったその表になっているというのが、実際の入退院連携のプロセスで、こう入院の連絡や退院調整などいろいろする際に、病院側とケアマネージャー側とこう分かれて左右に、ね、書かれていて、どういう流れでお互いどういう業務というか、はい、進めていけばよいかというのがパッと見て分かりやすくできてますよね。
ありがとうございます。
これしかも綺麗に、ね、色付けもされていて、
はい、
すごく見やすい仕様になってると思いますね。はい、これ実際の病院の相談窓口とかも書かれたりしてますよね。
はい、そうなんです。
はい、やっぱりこういうものが一つできてると、他の地域にこう広げていく際にも皆さんすごく参考になると思います。
ありがとうございます。
はい、
こちらのガイドの大きな特徴としましては、これまでうまく引き継がれていなかった患者ご本人やご家族が今病気に対してどんなふうに思っていて、これからどう暮らしていきたいかというご本人やご家族の気持ちに、病院でも地域の専門職もしっかり向き合ってつないでいく、みんなで話し合っていくということを大事にする内容を入れています。
ご本人やご家族の気持ち、その皆さんの気持ちに寄り添うような支援をしてくださるということでしょうかね。
そうなんです。今それを ACP アドバンスケアプランニングというふうに呼ばれておりまして、人生の最終段階、自分が意思を伝えられなくなった時に備えて、自分が受けたい医療や受けたくない医療をあらかじめ周囲の方に伝えておこう、そのことを家族内だけではなくて専門職も含めて話し合っておこうというのが ACP の考え方です。 専門職間では今とても話題の言葉で、全国あちこちで ACP にまつわる講演会、研修会などが開かれています。
これ確か先月この、ね、同じセンターの大越さんがいらっしゃって、出前講座をこの番組でしてくださいましたが、その中でもこう家族ご本人にこう寄り添う形で、良い形でこうできないかということでご説明されてましたよね。
そうなんです。お越しの方からもご紹介をさせていただいた通り、住民の皆様のところにお邪魔する出前講座においても、ご自身がこれからどうしていきたいかということを専門職と一緒に話し合っていこうというような内容で、講座を設けているところです。
家族やご本人の意向、気持ちをもう周りに実際こうケアする専門職の人がこう情報共有してということですね。
そうなんです。
はい、
当センターでも専門職の方に向けまして、 ACP の普及に向けた研修会を今年はシリーズで開催しております。住民の皆様に向けても、今ほどご紹介しました出前講座以外にも ACP について理解を深めていただくために、9月1日には生き方は自分で決めるという講演会を燕市文化会館で開催をしたところです。専門職だけでなく、住民も共に人生の最後の過ごし方について一緒に考えていくということ、 ACP について今後も当事業でサポートをしていきたいというふうに考えております。
この先日ね、9月1日に燕市文化会館で行われた講演って、確かあれですよね、テレビ番組のほんまでっかで昔出てくださってた金子先生、お亡くなりになった金子先生の奥様のお話でしたよね。
そうなんです。流通ジャーナリストとして意外とこうテレビ出ていらっしゃいましたよね、
は
い、
で確か先生が亡くなった時は、自分が、亡くなる前に最後にこうしたい、ああしたいということを全部まとめてこうノートに残したりとか家族に伝えてというので、その最後に亡くなる前にこうしてほしいっていうことを、その奥様が実践されたというか、
そういうことでしたよね。そうなんです。ご本人の最後までお仕事をしたいという意思を奥様が支えて、本当にご自宅で在宅医療を受けながらお亡くなりになったということで、その体験談を金子さんにお話をいただいたところです。
実際にね、そういう方がやっぱりこう亡くなる前に、亡くなる方がしたい、こうしたいって思ったことを実践されると、亡くなった本人ももちろんなんですけど、家族の方もやっぱりこう安心してね、こう見送れたというか。
そうですね、
やっぱりそういうお話を聞くと、自分たちがね、こう自分や家族がこれから、ね、そうどうなるか、どうしたいかっていう時のお話にはすごく参考になりましたよね、きっとね。
そうですね。
で今回こちらのガイドは、専門職の方々が作られたガイドということになるんですが、実際にこのガイドを作ることによって住民にとってのメリットなどはどのようなものになると思われますか？
はい、住民の皆さんが入院前から、あるいは入院をきっかけに介護が必要な状態になった時に安心して入院生活を送ってもらうこと、それから退院後も安心して家で過ごせること、そして再入院をしなくて済むこと、そのためにはしっかり専門職が支援を途切れさせないことが重要です。そのための手段を整理して共有する道具がこちらのガイドになっております。
はい、私も一燕市民として、ちょっと今回のガイドを見た時の感想としては、やっぱりこうやってちゃんと専門職の方がね、実際にこうマニュアル化をしてくださると、こう流れがはっきりと分かりやすくて、自分やね、身内がそういう状態になった時に安心してこうご相談したりとかできるかなっていうふうには確かに思いますね。
そうですね、本当にケアマネージャー個人とか病棟の看護師個人の力量によって、かなりその支援の幅があるところを、こういった行政が行う事業の中できちんとその最低ラインは保障をして、どのケアマネージャーにあたってもどの患者さんにも適切な支援が届くというためには、やはりこういった書式で整えていくことが必要なのかなというふうに思っておるところです。
はい、これからね、他の地域にもこのガイドが広がっている可能性がということで、ね、住民のいろんな住民の方々は、ね、少しでも安心してね、暮らせるようになるといいですよね。
はい、はい、ありがとうございます。
それでは 最後に服部さんからラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、実はこのガイドは今年の春にできたばかりなんです。この春から燕労災病院、県立吉田病院をはじめ、ケアマネージャーさんの協議会や燕や彦西館食支援ネットワークなどへガイドの説明に伺っているところです。多くの機関で活用していただけるように修正を加えながら、より良いものにできるようにさらに取り組んでまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
こちら住民の方もガイドは見ることができるという話でしたよね。
はい、ご興味のある方は私どものホームページからログインをしていただくと、関係者専用のページから見ることが可能です。パスワードはホームページの問い合わせフォームからお名前を入れていただいて、お尋ねいただければと思います。
はい、こちらホームページは確か燕弥彦医療で検索するとホームページが出てくるというお話でしたよね。
そうなんです、はい、この6月にリニューアルしたホームページになっておりますので、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいと思います、はい、
そこで問い合わせフォームのところからパスワードを問い合わせいただいて、で実際にじゃあそこからパスワードをいただいて、いただいた方がホームページからガイドを見ることができるということですね。
はい、そうです。
はい、じゃあ住民の皆様も、ね、問い合わせをしていただくことでこの連携ガイドを見ることができるということですので、はい、ご興味のある方はぜひお問い合わせをしてみてください。
はい、
こちら担当のケアマネージャーさんとかにも聞いたら何か分かりますか？
そうなんです、ケアマネージャーにはこのガイドを周知をしておりますので、ぜひ担当のケアマネージャーさんがいらっしゃいましたら、こんなものがあるそうだけどっていうふうにお声かけをいただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日は燕弥彦医療介護センター副センター長の服部美香さんに燕弥彦入退院連携ガイドについてのお話をお聞きしました。服部さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五路株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。